皆さんこんにちは。清瀬キングダムチャーチ伝道師の小川美和と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日皆様とご一緒に御言葉を分かち合えること楽しみにし、心から感謝いたします。今日御言葉を取り継がせていただきます。マタイの福音書の15章1節から9節までを、心を見られる主、心を見られる主と題しまして、メッセージを取り継がせていただきます。それでは早速聖書朗読に入ってまいりましょう。
マタイの福音書15章1節から9節。その頃、パリサイ人たちや律法学者たちがエルサレムからイエスのところに来て言った。なぜあなたの弟子たちは長老たちの言い伝えを破るのですか？パンを食べるとき手を洗っていません。そこでイエスは彼らに答えられた。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを破るのですか？偽善者たちよ、イザヤはあなた方について見事に予言しています。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるのだから。
まず、パリサイ人律法学者たち、そしてイエス様。最後に、自分の心の中のことについて皆様と少し分かち合っていけたらと願います。一つ目のポイントが、パリサイ人律法学者たちの心と目的。二つ目のポイントは、イエス様の心と目的。そして三つ目のポイントが、自分の中の心の葛藤と題しまして取り継がせていただきます。ここに登場してきますパリサイ人や律法学者たちは、どのような目的を持ってイエス・キリストのところに近づいてこられたのでしょうか？イエス・キリストから何か学ぼうとしていたでしょうか？イエス・キリストをもっと知りたいと心を注ぎ出しておられたでしょうか？いえ、そうではなくて、全く逆のことでした。何とかして自分たちの知恵、知識をフルに活用し、このイエス・キリストという人を失脚させようとさえ思ったと書いてあります。たくさんの群衆たちがイエス様の愛を感じ、その群衆たちは自分たちの食事や家族の面倒も忘れて、ずっとついてきた記事もあったように、イエス様から流れてくる愛、そして語られる言葉に今までに感じたことのない平安と喜びで満たされていたのです。それを見てパリサイ人や律法学者たちは面白くなかったのです。彼らの目的は何だったでしょう？それは人々を律法にかなうものとして育成させるということでした。それによって自分たちの地位や名誉も確立するというわけです。確かに勉強も必要で、たくさんの努力をしてこなければ、このような仕事に就くところできなかったので、多くの人たちからの尊敬の眼差しはありました。ですが、心の深いところでは、一般市民の方々と深い溝があったと思われます。それでは二つ目のポイントのイエス様の心と目的はどうだったでしょうか？イエス様の心はどこにあったでしょうか？それは、天の父と同じ心を持っていました。イエス様の心は天の御国にあったのです。けれども肉体を着、最も素晴らしいところから、最も低いこの地上というところに来てくださったのです。それは父なる神の願いでした。愛に満ちた、いえ愛しかない父の願いをイエス・キリストを通してこの地上にいよいよ実現が始まった、その麗しく素晴らしい瞬間でした。人々のところを巡り歩き、町から町へ、村から村へ歩き、ある人の病気を癒し、ある人に福音を語り、たくさんの人たちに平安と、また喜びと、時に勇気を与えました。それを見ていた弟子たちは、この先生は素晴らしいと、どれほど胸が高鳴ったことでしょう。と反対に、パリサイ人や律法学者たちに対しては、時に厳しく、公然と非難した、と今日皆様とご一緒に書かれているところに書いてある通り、毅然とした態度でパリサイ人と律法学者たちに 話をしているところであります。しかも、イザヤ書を使って厳しく非難をしているというところです。なぜここまで非難をしたのでしょうか。多くの人たちから尊敬され、また一目置かれている彼らに対して、イエス様はなぜそこまで非難したのでしょうか。そこには天の地の心がなかったのです。確かに律法はなくてはならないものでした。モーセと人を選び、律法によって何が正しくて何が間違っているのかを表記し、そして私も聖であるからあなた方も聖でありなさいという神様の語りかけによってこの律法は生まれました。けれども時とともにその律法の中にある本来の神様が聖であれというその願いがいつの間にか薄れていってしまい、律法そのものを守ることに律法学者たちも熱意を燃やし、また教えてもらっている人々も律法を守らなければならない、こうしなければならない、ああしなければならないと自分で自分の首を絞めるかのように、守れば祝福のはずがだんだん心が苦しくなっていったという現状があります。三つ目のポイントの自分の心の中の葛藤について皆様とお分かちしていきたいと思います。今日出てきたところは律法学者とパリサイ人たち、そして村の人たち、弟子たち、イエス様と様々な人物が出てきましたが、果たして私の心の中、そして皆様の心の中にどのような心がありますか？イエス・キリストを信じて間もない方もおられるでしょう。またイエス・キリストと共にもう何年も歩まれている方もいらっしゃいます。中には人知れず教会において献身的な働きをずっとされている方もおられると思います。私たちの心の中を見たときに、間違っている言葉は何にしても、時に心がそこにないことがありませんか？実は私がそうお分かしさせていただくのは私自身がそうだからなんです。イエス様が激しくこの8節のところにおっしゃっているように、その心は遠く離れていると、私の心の中に実際そのような心があったということを気がついたからなんです。気がついた時にはとてもショックを受けました。私はあのこともしてこのこともして私の心は離れていたんだと思ってしばらく打ちひしがれてしまったことがあるんです。でも今どうしてこうやって笑ってるかのように話せるかというと、イエス・キリストの十字架における許しとまた罪からの解放をいただいたからなんです。イエス・キリストの十字架は最も重い罪の刑罰でした。それは本来私たちがかかるべきことでありましたが、天の父の愛ゆえ、私たちの身代わりに罪なき一人子イエス・キリストがその贖いを成し遂げてくださったのです。ですからその時から悔い改めという言葉が怖くなくなったんです。私はその悔い改めという改めるというその恵みになかなか到達ができませんでした。でも悔いて改めることによってイエス様の言葉に心を向け、そして罪やあらゆる昔の束縛から解放される、こんな素晴らしい解放はないと今は胸を張って神様を賛美して言えるようになりました。今日は母の日ですね。お母様おめでとうございます。というよりも本当にお疲れ様です。どちらかというとお疲れ様ですの方がぴったりくると思うんです。私も一人娘の母親です。母親業はあれをしなければいけない、これをしなければいけない。そこにまた一つ、また一つといろんなことが増えていくのが母親の仕事だと思います。また、教会においてお母さんのような存在の方も人知れず、また陰ながらいろんなことをされて時に疲れも覚えるでしょう。そのような心をイエス様にありのまま打ち明けてみませんか？お母さん、また母親のような立場。これは愛を与えて当たり前だと思われるものでありますが、それはできるには完全な愛をまず自分がいただいてからできるものです。イエス・キリストもこの地上において、天の父から愛と、また力と励ましと十二分にいただいておられました。そのための時間も十二分にとっておられて、宣教活動をされておられました。私たちも神様の愛を十分に受けてから、人々を愛し、またなすべきことをし、 喜び楽しみ、日々過ごそうではないでしょうか。今日のメッセージは以上です。またお会いいたしましょう。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。